皆さん、明けましておめでとうございます。年に1回しかやりません。皆さん、どうぞ立って前後左右の人と新年のご挨拶を交わしてください。まだ席が正面空いてますから、今窮屈だと思う方は前へどうぞ来てください。でこれから暖かくなりますから、街灯コート着てる方は今ぜひ脱いでください。きっと眠たくなります。今朝早く起きた方、または昨日の夜からですね、寝ないで日の出を、元旦の日の出をご覧になった方、どのくらいいらっしゃるでしょうか。元旦の日の出見られて、さすが。私を含めて大半の方が暖かい布団の中でゆっくりと過ごされたと思います。毎週の日曜日こうだったらいいなと思いました。10時半から礼拝、なんて理想的なんだろう。7時に起きても間に合うんだ。9時に教会来てもまだメッセージを書いててもまだ間に合うんだ。今年は礼拝は1回にしましょうかね、10時半から。初日の出を逃した方、今年も寝坊してしまった、せっかくの日の出見れなかったという方、良い知らせがあります。明日の夕方、そして来月1日ですかね、夕方、スーパームーンという現象を見ることができます。昨日ちょっと調べてたんですけど、今、小学校では6年生の授業ですね、理科の授業で、月について学ぶようです。なぜ昼間月が見えないのか、どうしてスーパームーンという現象が起きるのか、6年生いますか、6年生に聞いてみましょうかね。理科で習っているようです。このスーパームーン、先月12月の4日もありましたけども、天気があまり良くなくてよく見えなかったようです。で今年は、早速明日2日の夕方、そして2月の1日、2回見るチャンスがあります。小学校の理科、6年生の時に習わなかった人、または私みたいに勉強が嫌いで何を学んだのか全く覚えてない方、スーパームーンとどういう現象なんでしょうか。ここにスーパームーンの写真がありますけど、次の写真かな。地球に、地球の周りを月が回ってるんですけども、円でいつも同じ距離で回ってるわけじゃないんですね。楕円形 で地球に近づくときと、そして離れるときがある。離れるときは、遠いときで40万キロメートルで、スーパームーンの現象が起きるのは近いときで35万キロぐらい近くなってくる、ですから5万キロも違うわけですよね。で今年の明日の夕方ですよね、見られるときに、実は午前中11時ごろ一番近くて356,602km で、夕方5時ごろになると362,146km 近づいてくるということなんですね。でも36万キロって言われても全然想像もできないくらいの距離ですよね。天体の広さに改めて驚かせます。2010年ですよね、日本に戻ってきた、地球に戻ってきたはやぶさも50億キロメートル移行して7年間で、小惑星 から帰ってきたわけですよね。でも空を見上げてですね、また月を見るときに、太陽は絶対見ないとかですよね、 目悪くしますから、月を見るときに、星を見るときに、この天体の広さの、その深さ、広さ、高さに圧倒されます。この35万キロとか40万キロどういう距離ってわからないんですけども、私の頭でも、もし私が生きている間に月に旅行に行けることができるんであれば、このスーパームーンの時期ですね、地球に一番月が近い時に来れば早くであまり燃料を使わずに月に行って帰ってくることができる、そういうことなのかな、そんなことを思いました。子どもたちも冬休みですから、ぜひ明日の晩ですね、夕方、スーパームーンを、見ていただければと思います。私たちは旧約聖書の創世記1章から2章を通して、この天体、太陽、月、星、そして私たちが住んでいるこの地球、そのすべてを神が創造されたことを聖書から読み、そしてそのことを信じています。新年の到来を共に祝い、新しい年への抱負を新たにするときに、ぜひ創造主である神にさらに近づくことを目標として、この年を歩み始めることをお勧めしたいと思います。ではご一緒に神の栄光を称える詩編8編をですね、今朝見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝この元旦礼拝に、あなたが私たち一人一人を招き導いてくださり、ありがとうございます。家族と一緒に来られた方、初めて来られた方、大勢の方が共にあなたの会堂に集い、あなたにこの礼拝を捧げることができることを感謝いたします。主よ、どうぞ今朝もあなたがあなたの言葉を私たち一人一人に語りかけてください。あなたが私たちの必要を誰よりもよくご存知です。今年の新しい一年の歩みの中にあって、あなたが続けて守り導いてくださいますように、あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれにあなたが語りかけてください。願わくば聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように、私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだなし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今朝は旧約聖書の詩編8編を見てまいります。今日からですね、この教会の礼拝で、新しい日本語の訳、新化訳2017番を使っていきます。皆さんにすぐに全員変えとは言いませんけれども、これから日曜日の礼拝でパワーポイントの方も、また講談から司会者が読む聖書も2017年版になります。詩編8編は創造主なる神を褒めたたえる賛美の言葉を最初の1節に、そして最後の9節で繰り返しています。元旦礼拝に限らず、聖日終日礼拝でも、また普段の生活においても、創造主なる偉大な神への賛美を常に捧げること、賛美を持って一日を始め、また賛美を持って一日を終える、大切なことだと思います。もう一度一節と、そして九節を読みします。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地におたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地におたり、なんと力に満ちていることでしょう。ここで私たちが注意すべきことは、全地において 主の皆を褒めたたえることがこの詩編の中心的なテーマになっているということです。天と地を創造された神に対して、私たちは天を仰いで、神様あなたのお名前を褒めたたえます、あなたを賛美します、 Praise the Lord と言います。でもこの詩編においては、全地にわたって、この地にあって、私たちの人間が住むこの地球、この地上、この町にあって、主の力が満ち溢れていることを賛美しています。神は死んではいません。神は生きています。神は私たちの生活のただ中にあって働いてくださっている。その栄光を表してくださっている。全地に神の力が満ちている。そのことを詩編の作者は褒めたたえています。続く2節3節をお読みします。幼子たち、血の御子たちの口を通して、あなたは御力を打ち立てられました。あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために、あなたの弓の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見る。二節では、この地に住む小さくて弱い人間の幼子と、血の御子の口を通して神の力を褒めたたえています。三節では、それとは対照的に、天地を創造された神の力強い働きに向けての賛美が捧げられています。壮大な天地創造の働きに記されているが記されている創世記の1章から2章において、最初の6日間で天地を創造された神が最後に創造した人間を通して、神の栄光を表してくださっていることに注目しなくてはなりません。私たちが冬の澄み切ったですね、夜空を見上げるときに、星を見るときに、またスーパームーンを見るときにですね、その天体の広がり、壮大さに心を打たれます。でもその中にあって、こんな小さな私であっても、弱い私であっても、宇宙の広がり、太陽や月、星に比べたら本当に小さくて頼りない人間、神に似たものとして神は創造してくださったこと、そして神が創造されたこの世界を治め、正しく管理すること、または支配することを、私たち人間に神は任せて、委ねてくださいました。けれども、人間は神に対して背き、罪のために堕落してしまいました。神から任された自然も世界も、人間の堕落により埋めています。堕落しています。その中で私たち人間は神からの救いをひたすら待ち望んでいます。いつの日か再び神がこの世を元通り、正しい状態に回復させてくださること、新しい天と新しい地がもたらされること、この地にもたらされることを待ち望んでいます。天が降りてくる、この地に降りてくる、そのことを待ち望んでいます。新約聖書の中でいくつかこの詩編、8編が引用されている箇所があります。今朝は、使徒パウロが引用しているですね、コリントの手紙第1の15章をお読みしたいと思います。コリント人の手紙の15章24節から28節をお読みいたします。それから終わりが来ます。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国の父である神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまで、キリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその肩の足の下に従わせたのです。しかし万物が従わされたというとき、そこには万物をキリストに従わした方が含まれていないのは明らかです。そして万物が御子に従うとき、御子自身も万物をご自分に従わせてくださった方に従われます。これは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。このように 神の御と神の力を褒めたたえる詩編8編ですが、その賛美の中で創造の世界の初めからこの世の終わりの日まで終末までの展望をこの詩編8編を私たちに示しています。2番目に8編4節から5節を見ていきたいと思います。この詩編の8編の4節から5節、元旦礼拝に向けて説教のですね、準備をしている中で私自身が一番励まされた、箇所です。4節5節を読みします。人とは何者なんでしょう。人とは何者なんでしょう。あなたが心に留められるとは、人のことは一体何者なんでしょう。あなたが顧みてくださると、あなたは人を見つかりよりわずかに賭けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいました。詩編の作者は人とは何者なのでしょうか、質問を持って始めています。被造物の中で神が作られたものの中にあって一番弱くて小さな人間に神は何よりも誰よりも大きな関心を持ち、唯一人間だけを神に似たものとして創造してくださいました。神は私たち一人一人のことを心に留めてくださる方です。そして私たちのことをいつも顧みてくださる方です。大いに私たち一人一人人間のことに関心を持ってくださっている方です。私たち人間がこの世における自分自身の存在と人間としての生きる目的や意義を考えるときに、偉大で栄光に満ちた神なる王なる王が王なる神が壮大な宇宙の広がりの中でこの塵のような存在である人間と個人的な関係を持つことを望んでおられ、そして私たちも罪を許すために、罪のために堕落していた人間を救うために、御子イエス・キリストを救い主としてこの世に使わせてくださいました。神の偉大な救いの計画をこの詩編8編から読むことができます。元旦の日にですね、皆さんのどれだけの人がこの1年、今週、今月、来月、そして2018年の12月に至るまでどのようなことが起こるか分かっている方がいるでしょう。皆さんの手帳、カレンダーにはもう今年の予定がいっぱい書かれているかもしれません。でもどのようなことが一体起きるのか分からないと思います。北朝鮮からのミサイル攻撃が現実に起こるかもしれない。大地震や、またスーパームーンじゃなくてスーパー台風が来て大きな自然災害が起こるかもしれない。私たちが新しい年を始めるときに私たちを不安にさせる要因はいくらでもあります。けれども、この天と地を創造された、そして私たち一人一人にこの地上にあって命を与えてくださった偉大なる神が私たち一人一人のことを心配してくださっている、また関心を持って私たちのことを心に留めていてくださる、そして顧みてくださる方であることを思うときに平安を持ってこの一年を始めることができます。いろいろな心配があると思いますけれども、私たちが信じ礼拝を捧げ、そしてその栄光を表し賛美を捧げる方が私たちをこれだけ心に留め、そして顧みてくださる方であることを確認するときに、そこに安心があります。この 4節5節最後の部分に、神はその栄光と誉れの冠をかぶらせてくださいましたということもあります。2020年に東京オリンピックが開催されますけれども、オリンピックに限らずスポーツ競技の楽しみは、誰が勝って1位になるか、日本が勝って1位になるのか、私が応援している選手が勝って1位になるのか、栄光を得ることです。冠を、金メダルをもらうことになります。神は私たちが死に勝利することができるように、救い主イエス・キリストを信じて救われることを与えてくださいました。死に勝利することができる。死の暗闇に対しての心配は全くいらないということです。私たち一人一人を心に留め帰り見てくださる神は、私たちに栄光と誉れの冠をかぶらせてくださる方であるということ、大きな励ましだと思います。希望があります。続く最後の6節8節を読みします。あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通うものも人とは何者なのでしょうという質問に答えるために、創世記1章28節に記されている人間と他の被造物との関係を私たちはもう一度確認しなくてはなりません。人間には創造主なる神が作られた世界、万物を治める働きが委ねられています。創世記の1章26節から28節を読みとします。新年のところで、新年の抱負をまだ決めてない方、まだ聖書を一度も読んでない方がいらっしゃるならば、ぜひ旧約聖書の創世記1章から今年読み始めることをお勧めしたいと思います。その1章の26節から28節を読みします。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自分の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。この人間に対する被造物の管理を支配を任せるという命令、人間が罪のために堕落した後も、神はこの同じ責任を人間から取り上げることはなさいませんでした。神とノアの契約が記されている創世記の9章を読めばそのことがわかります。人間は今なお現在に至るまで創造主なる神から委ねられている万物を正しく治めることを通して、創造主なる神の栄光を表していく、反映することが期待されています。最後にまとめていきます。冒頭で明日の夕方見ることができるスーパームーンについてお話ししました。明日の夕方は月が普段よりも大きく見ることができます。普段よりも 14% 大きく、そして 30% も明るく見えるそうです。サングラスをかけて月を見なくちゃいけないかもしれません。このスーパームーンを見た後で、よく晴れ渡った冬の夜空に輝く星をぜひ眺めてみてください。天体を見上げるときに、創造主なる神の栄光の輝きがそこにあるとき、そして神の無限の 創造の力の広がりを思い巡らしてみてください。壮大な宇宙を作られた神を私たちは信じています。そしてその神が私たちのことを誰よりも愛しておられる、誰よりも心配して、誰よりも心にかけて心に留めて顧みてくださる方である。また私たちに勝利の冠を、栄光の冠を与えてくださる方であることを心に留めて思い巡らせていただければと思います。神によって作られた広大な宇宙に存在するこの地球に住む者として、神の栄光を表すことができるように、神に賛美を捧げ、神の偉大な力に信頼して、この新年2018年歩んでいきたいと思います。また私たちの願い、私の願い、壮大な神の栄光と力を少しでも知ることができるように、少しでも体験することができるように、ああ今年も神様と一緒に歩んでいてよかった、神様を信じて神の力に頼って信頼して希望を持って歩むことができた、そういう年になればと思います。少しでも父なる神に近づくことができるように、少しでも神の力を経験することができるように、そして今年も共にこの偉大なる神に賛美を捧げていきたいと思います。お祈りいたします。したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたの栄光を、あなたの力を褒めたたえます。主よ、どうぞ2018年、この新しい年もあなたと共に歩み、あなたに少しでも近づき、あなたの栄光をあなたが私たちを通して表してください。またあなたのことを少しでもよく知ることができますように、あなたの力を体験することができますように、この全地に満ちているあなたの栄光、あなたの力を共に体験することができますように、それぞれの新年の歩みをあなたが守り導いてください。その必要を満たしてください。また一人でいるときに、また心配なときに、悲しいときに、苦しいときに、あなたがそこに共にいてくださり、私たちのことを心に留め顧みてくださる方であることを覚えることができますように、今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。